ユウ、おはよう。よく眠れたかな？少しぼんやりしているようだね。スリが少し残っているのかもしれない。分量には細心の注意を払ったけれど、ある程度は体質に左右されてしまうようだ。素人には調節が難しくてね。悪気はなかったんだ。君を傷つけようとか、そういう類のことを考えてたわけではない。少し意識がはっきりしてきたかな。そう、私だよ。何も怯える必要はないし、何も恐れる必要はない。私たちは交際してもうすぐ1年で、何もかもが順調で完璧だった。そうだろう。君はとても優秀な副生徒会長で、生徒会長である私をいつも支えてくれていた。クラスの女子たちは私たちを理想的な恋人だと称しているらしい。私たちは愛し合っていて、きっとこれからも変わりなくそれが続いていく。けれど、そうだな。少しだけ私の心の中で変化があったんだ。それはとても些細な変化だった気がするし、あるいはとても大きな変化だったようにも思える。一体どこから話そうか。そうだね。少しだけ別の視点から切り取ってみよう。私の父親が何の事業をやっているか覚えているかい？そう、デベロッパーだ。大規模な土地開発をやっている。一言でデベロッパーといってもいろいろな事業があるのだけど、最近流行っているのは投資用のワンルームマンションだ。これはね、とても儲かるんだ。だから最近はビル事業よりもマンション事業による収益が増えてきている。具体的な数字を出すと、ここ10年で売上が2倍まで膨れ上がっているほどだ。けれど、疑問に思わないか？本当に儲かるなら、投資用として売らずに、自社でそのまま運用すればいいんじゃないかって。そうなんだ。そこが落とし穴なんだ。そもそも一つの建物が生まれてから解体されるまでに生み出せるお金の量というのは決まっていてね。一つの建物が生み出すお金は関係者の間でどれだけ多く動かせるかというゼロサムゲームでしかないんだ。一番初めにお金を自由に動かせるのは開発業者だ。その建物が生涯に生み出せるお金のことなんて考えず、取れるだけ取ってゲームからさっさと降りてしまう。一番おいしいポジションだ。私たちはここにいる。次にお金を自由に動かせるのは管理会社だ。彼らは委託を受けてマンションの実質的な管理をしていく立場にある。あくまで一時的な管理契約業務であって、彼らは大きなリスクを負わずにお金を安定的に吸い出すことができる。最後が個人投資家だ。一つの建物が生み出せるお金というのは最初からある程度決まっていると言っただろう。開発業者と管理業者がすでにお金を動かした後の残りカスが投資家のものとなる。つまりすでにゲームが終わっている状態でしか参入できない。そこから生み出せるお金は決まっているというのに、投資家は空室や設備トラブルなどのリスクを一身に背負わなければならない。こんなものはゲームとすら呼べない。作詞とすら呼べるものだ。これはワンルームのマンション投資に限った話ではない。この世界は強者が弱者を喰らうようにできている。フランスの経済学者トマ・ピケティはこう言った。現状の資本主義は世襲主義だとね。富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなる。それが世界のルールなら順応していくしかない。だから私は、 こう考えることにしたんだ。くだらないゼロサムゲームはあらゆるところで起こっているはずだ、と。何もそれは経済的な衝突だけじゃない。本当に私たちの身近なことでも起こっているはずだと、そう仮定してみることにしたんだ。例えば、それは指定校推薦の枠だったり、修学旅行のグループの枠の取り合いだったり、それから、恋愛市場もそうなんじゃないかって、そう思ったんだ。そう、恋愛だよ。今の日本の法律では、結婚できるのは男女一組と定められている。いや、そんなことはどうでもいい。生徒として、恋愛や結婚なんてどうでもいいんだ。もっと根源的なもの。一人の人間が一生に生み出せる愛情の量は決まっているんじゃないかって、私はそう思ったんだ。随分と回りくどい話し方をしてしまったね。聡明な君ならもう気づいているんだろう。私はね、このくだらないゼロサムゲームで勝つだけじゃ満足できなかったんだ。君が生涯に生み出せる愛情のすべてを私だけで独占してしまおうと、そんなことを考えてしまった。随分と傲慢な考え方だとは自分でも呆れてしまうけれど、一度思いついたらもう止められなかった。うまくやる自信もあったし、そのための設備もあった。君一人を養えるくらいの財力だってある。すべてのカードが揃っているのに、動かないのは嘘だと思わないか。いや、そもそもあのままではダメだったんだ。君はとても優秀で、副会長としていつも私を支えてくれたけれど、生まれは普通の家柄だった。周囲を説得することはとても困難で、私の中には空虚な無力感がずっとくすぶっていた。あのままではどうせダメだったんだ。だから、私がこの手で、自ら君を捕まえてみせようと思った。私はね、最良の選択をつかみ取ったつもりだよ。きっと、これが唯一のハッピーエンドだった。別に気がおかしくなったわけじゃない。私は冷静にこの計画を練って慎重に実行に移した。大丈夫。私は正気だよ。これしか選択肢がなかった。それを分かってほしい。随分と眠そうだね。薬が君の体質に合っていなかったらしい。大丈夫だ。一度眠ってしまえばすぐに良くなる。私は君の味方であるつもりだ。何も心配はいらない。大丈夫だから。よく休むといい。おやすみ、私の愛しい人。